明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
歴史の中に飛び込もう。のみこさん、
はい、
あなたの顔もだんだん歴史が刻まれてきましたね。
そうですね、本当に先生も素晴らしいこうなんか風格と貫禄が出てこられましたね。
要するに撮ったって言ったよね。
いやいやいや、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もお会いできて本当に嬉しく思います。
そうね、はい、風格なんていうとね、メタボランというよりもよっぽどいいでしょうね。
8月暑いですけどね、
はい、8月は本当に日本では歴史を感じさせる月ですね。
そうそう、で今月はその歴史の中に生きる私たちの意味です、
はい、8月は日本では何が起こった月かというと、
そうそう、ね、やっぱりこうなんていうんですか、戦争をしていたことの事実とか、どこの国と戦争をしていたかとかね、そういうことがだんだんちょっとこう忘れられていくというかね。
日本のね小学生に聞いたらね、日本が昔アメリカと戦争したってことをね、あの小学6年生に聞いたんだけどもね、半数以上が知らなかったと。
ねえ、いかに、やっぱり近代史を学ぶ必要を感じますよね。
本当ね。
ねえ、はい。
8月の6日は広島に原子爆弾が落ちた日。
はい。9日は長崎ですね。
そうですね。
はい。
8月の15日は、天皇の戦争終結の放送がなされた。
ね、はい。今週はいよいよね、その15日が来ます。
本当ですね。
だからこの時期に歴史の中のね、私たちが今生きている意味を問う。ね、大切なことですね。
本当ですね。
はい。
先週はね、この実は世界の歴史はパレスチナ、これがちょうどへそのような感じでね、動いていたんだということを言いましたね。
なんか神様が大きな国を使わず小さな国を用いて宮沢をなさるというね、不思議なお話を。
そうですね、はい、それでこのパレスチナにできましたイスラエルという国、これを中心にして聖書は描かれていくわけですが、
はいはい、
さてここで新学校のね1年生ぐらいをね終わりますとね、この期末試験が出ましてね、こんな質問がよく出るんですよ。イスラエルに影響を与えた、諸外国を7つ以上、歴史順に述べよ。
難しい。どこかな、エジプトかな、
まあ、とりあえずはエジプトですよね、なぜエジプトかというと、まあ、アブラハムがね、登場してくるわけですけども、そのアブラハムの子孫がエジプトにこう奴隷になってね、連れて行かれるなんて話ができますよね。
そうですよね。
そして、はい、そのエジプトが大きな影響を与えるわけですが、その次は、
はい、メモしながら先生勉強しなくて、はい、エジプトの次は、はい、どこかしら。
まあこれはね、いろんな国が考えられますけれども、集合体としてね、はい、ペリシテでしょうね。
あ、ペリシテ。
ペリシテ。
あの、ダビデとゴリアテの。
そう。あのペリシテという国はね、まあ、いろんな説がありしましても、古代海洋民族が、あのパレスチナに上陸したんだという説がまあ大体一般的ですね。この古代海洋民族、地中海のあちこちでね、貿易をやったり、それから海賊をやっていたりしたね、船の航海術に長けた民族ですけども、まあ紀元前どのくらいかな、2000年から3000の間でしょうけれども、エジプトに上陸しようとするんですけども、それを阻まれて、北に向かってこのパレスチナの地に上陸して、その民族があちこちにね都市を築いていくんです。これが大きくなっていったのがペリシテの地、つまりパレスチナ。
そうなんですね、語源の、
そう、
ね、
それでこのペリシテ族というのがですね、いつでもこの非常に武器の言う、いいものを持ってましたからね、ここに、カナンの地に入ってきた、パレスチナの別名カナンの地ですけども、まあ、イスラエル民族を圧迫すると、
はいはい。そうですよね、あの、有名なお話ね。小さな子供たちも知ってますよね。石投げでね、大男を倒す。
あの、ゴリアテっていうのが、このペリシテ族ですよね。
うん、そうですよね。そうね。次の国？
このペリシテの次あたりはどこの国でしょうかね。
アシリアとかペルシアとか。
そうそう、そうなりますね。
あの辺ですか？
うん。まあ、南北に分かれたこのイスラエルが大体ダビデの時に、ね、作られてくるわけです。これはおよそ紀元前1000年。 はい、そして、はい、このダビデ王国が分裂した後、まず最初に襲いかかってくるのが、うん、チグリス・ユーフラテス川沿いにできましたアッシリア帝国。うん、世界の歴史ではね、このアッシリア帝国というのは最初の世界帝国っていうんですけどね。このアッシリア帝国が、うん、まず北イスラエルを滅ぼすんですね。
はい、
これが紀元前722年。
722年、
うん、
はい。北のイスラエルが滅ぼされる。で南のユダは
これからなんだけど、そのアッシリアを滅ぼすのが、はい、その後に出てきましたバビロン。
バビロン、はい。
このバビロンが南王国を滅ぼすのが587年、紀元前の話ですよ。
うん、はい。
日本ではね、この紀元前580年ぐらいという。
先生、先週学んだ、うん、ほら、弥生時代。
そうそう。弥生時代ってのは大体日本では紀元前8世紀から3世紀ぐらいまでと言われてますから ね。つまり日本じゃまだ弥生時代で。
なんか不思議な感じがしますよね、こういうふうに比べると。う
ん、書かれた歴史なんて日本じゃね、まだないんですよ。
そうですよね。うん、
さあ、このバビロンが滅ぼされるのが今度は誰によってかというと。
ペルシャ？
そうそうそう。
当たった、よかった。
ね、
はい、
ペルシャが、このバビロンを滅ぼすのは紀元前612年なんですよ。このね、バビロンの首都ニネベが陥落します。そして、この、実はバビロンがね、南の王国を滅ぼした後、奴隷としてね、人々を連れてっちゃうんですよね。
そうそう、バビロン捕囚なんですよね。
このバビロン捕囚を解放したのがペルシャ。
うん。
それで、うん、はい、ペルシャの新しいこの主権者が、お前たち帰っていいよというのが、紀元前538年で、
はい、
そっから帰ってきた人々が、潰されてしまったあのソロモン神殿を建て直すのが515年。
神殿の再建のお話ですね。旧約聖書のだんだん後ろの方にはなってきてるんですよね。うん、ネヘミヤのあたりですかね。
さあ、はい、あとは一気呵成に行きますけど、はい、このペルシャを倒したのが有名なアレキサンダーのギリシャ。
はい、
そして、このギリシャのアレキサンダーがわずか10年でね、死んでしまって、残ったアレキサンダーの国を10人の将軍が分け取るわけですけれども、
うん、
まあ、このエルサレム近辺は、エジプトの治めた王様と、それからシリアを治めた王様との間で、まあ、取ったり取られたりするわけですが、
うん、
このギリシャ帝国の後を支配するのがローマ帝国。
あ、そっかそっか。
うん、
そうかそうか、
うんうん、これがね、はい、大体この順番なんですよ。
なるほど。
それでパレスチナという片田舎に過ぎないんですけれども、
うん、
この片田舎はまあ東西のね、いろいろな大帝国が襲いかかってきて、もう翻弄されるわけですよ。
でも先生、ローマ帝国の時にだから国教になってくるよね。
ああ、ローマ帝国になってから、うん、キリスト教がね、国教になっていきますけれども、
うん、
実はね、イエス・キリストが登場するのは、このローマ帝国が世界を支配している時で、この時は、ついに世界帝国の最後なんです、このローマ帝国。
ああ、なるほどね。
アッシリア帝国から始まった世界帝国は、
ね、ローマの物語ね、有名ですよね。うん、
ローマで終わる、
はい。
で、イエス・キリストはそのローマが一番勢力を持って大きかった時に、イエスが生まれてくる。
クリスマスのね、聖書を読むと、ローマ皇帝の。
アウグスタス。
ね、って出てくるんですよね。
8月ですから、オーガストね。
ああ、そう
です。8月の英語でオーガストと言いますけれども、あれは実はね、
うん、
アウグストスという人の名前を取って、ローマが勝手に作った名前を未だに、まあ、我々が使っている。そのくらいのローマ帝国の ね、影響力ってのは大きいんです。
大きかったんですね。
今でも私たちは8月、オーガスト、
うん、はい、
なんて言ってるんですからね。
はい、でもすごいですね、先生ね。それらの国々が。うん、ずっと。
それで、これが人間の営みなんですけれども、うん、これは実は全部神様の手のひらの内で動いていたことだと教える。そこが聖書のすごいところなんですよ。で、イエス・キリストがね、
うん、
この時に、ローマ帝国の時に登場してくるわけですけれどもね、
はい、
こんな場面考えてみましょうかね。
はい、
イエス・キリストは宇宙の王。それが、ローマ帝国の最も偉大な王であったアウグストスが生まれてきたあの時代と全く同じ時代なんですよ。 シーザーのね、甥っ子でね、養子の孫となったのがオクタビアヌスですよね。
クレオパトラっていう名前はみんな知ってるよ。
そうか、そうか。うん。まあ、シーザーとクレオパトラですね。それから、アントニウスとクレオパトラなんてね、あのあたりの話は有名だけども。
有名ですよね。
まあ、その、ローマ帝国の最初の皇帝となったですね、アウグストスね。アウグストというのは、まあ、尊敬されるべきものという、まあ、職名なんだけれども、これ、オクタビアヌスという人なんだけどもね、このアウグストスが、政権を取ったのが、
はい、
紀元前のね、うん、あれは27年ですよね。
ああ、いよいよ、いよいよイエス様の誕生に。
うん、そして、このオクタビアヌスがね、死んでしまうのが紀元後14年かな。
はあ、
ということは、
ね、
イエス様がおぎゃーと生まれた時に、ローマではこの世の帝王がいて、うん、そして片田舎で、
うん、
パレスチナの片田舎で宇宙の王が生まれた、
ね、先生ほら私たちほらビフォークラね紀元前と紀元後のね、
はい、
こう自然にそういうふうにみんな思ってるけど、
うん、
ね、
ああそうですね、紀元前ってのは BC っていうのはビフォーキリストですね、クライスト、
ね、
で AD っていうのは、うん、
アンヌドミ、
そう、
主の年、
主の年、
ね、だからその世界の、うん、歴史がこうそこで分かれてるっていう、
そうなんですね、
うん
うん、で神様はね、やっぱりこの大きな舞台というものを用意なさって、そこでこのイエス・キリストを登場させたんだと思うんですね。世界帝国が行き交う巷のこのちょうどへそに当たるところで、ここを中心にしてやっぱりね、この歴史は動いていった。
でまたイエス様のお誕生って赤ちゃんで、
うん、
小さく小さく、そしてまた家畜小屋でっていうね、
ね、
なんかね、
この
象徴的な感じがする。
本当ね、
うん、
それでよくね、パレスチナなんてのは田舎なんだから、
はい、
ここではやっぱり歴史の中心とは言えないという人がいるんだけど、僕はそうじゃなくて、実は特急が止まらないような各駅停車のこのパレスチナが、
はい、
特急が、発着する、
はい、
西のギリシャ、エジプト、ギリシャ、ローマというものと、
はい、
それから東のメソポタミアに起きてくる王国との、うん、そのちょうど中間にあって、先週も言ったけどもね、上半身は腕が振り回される、
はい、
下では下半身では足が動き回る、そのへそがやっぱり人間の中心だったんだな。神様はこの場所を選んで歴史を動かしておられた。
でその世界の歴史はそのようにして動いてきて、
そして今私たちに関係
してくる、繋がっている、
うん、だからね、聖書を一生懸命読むってことは、
はい、
自分が何者であるかってことは分かってくることになるんだ。
じゃあ一生懸命読まなきゃいけない、
はい、今週のプレゼントは、
そうですね、はい、実はサマースペシャルを用意しました。サマースペシャル第3弾として AM ラジオ携帯用をプレゼントいたします。抽選で5名の方に携帯用の AM ラジオをプレゼントいたします。
はい、どこに持ち込んだらいいですか、はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてくださいね。奈美子さんにメールも送ってください。
くださいね、
さよなら、
お元気で。